とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも岩崎です。
釣り革を持つだけで元気がなくなります、池田です。
世の中全部種でしょ、種ラジ、よろしくお願いいたします。
お願いします。
30分読書のコーナー、毎回ね、30分で読める本の一部とかね、ウェブメディアの一部とか、そういういろんなテキストの一部を紹介して読んで、その後、実際に全部読んでみてどう思ったかみたいなことをちょっと紹介しているコーナーでございますけれども、今回も特別編といたしますか、年始特別ということで、2019年に、読んだテキストの中で印象に残ったものとか紹介していきたいと思ってるんですけど、岩崎は結構ね、本はそんなに読めてない、雑誌もそこまで読めてない中で、漫画だけはすげえ読んでいたので、すげえっつってもね、いわゆる漫画マニアの人に比べると全然ペーペーではあるんですけれども、いろいろと読ませていただいた中で、今現在もね続いている連載とか含めてね、ベスト10を今回もちょっと紹介していきたいなと思っております。
はい、
いきますね。じゃ あ2019年ベスト漫画第10位、1日外出録班長。第9位、金田一37歳の事件簿と金田一少年の事件簿外伝、犯人たちの事件簿かな。はい、第8位、ゴールデンカムイ、
はい、
第7位進撃の巨人、
はい、
第6位ブルージャイアントスプリーム、
はい、
第5位鬼滅の刃、
はい、
第4位ダンジョン飯、
はい、
第3位王様ランキング、
はい、
第2位海町ダイアリ
ー、はい、
そして第1位が不滅のあなたへ、はい、ということで、池田さん、これなんか知ってんのありますかっていう感じですけど、結構ね、少年誌系が多い気がします。マガジンとかジャンプとかが多いかな、比較的。そうでもねえか、ジャンプ系はもう少し下の方に、10位以下に結構ちょいちょい入ったりするんですけど、幅広いラインナップになったかなと思いますけれども、はい、池田さん、読んでたりとかちょっと気になってる漫画とかってあったりしますか？
いやー、もう本当に漫画をさ、
近代史とかはね、前に紹介したりとかしますけどね、鬼滅の刃とか紹介しましたけど、思う
ことで言えば、よくさ、アニメ化したり実写化したりするじゃない、映画に。
はいはいはいはいはい、はい、
で、なんでするのかみたいなツッコミよく入れられるけどさ、やっぱこのタイトル、これだからきっとそこそこ売れてる漫画なんだと思うんですけど、
はい、
やっぱこう映像化するとかっていうことでのプロモーション力っていうかさ、だから漫画単体を作って売るっていうことと、それをこう映像化するってことのプロモーションとやっぱ全然違うんだなと思うよね。もう存在自体を知らないっていうのがこんなにいっぱいあるっていうのは、やっぱちょっとね、不思議なことにも思うけど、それは漫画の世界の人は全くそういうのは意に介さないというか、あれでしょっていうみたいな感じだと思うから、だからこそその漫画を知らない人にやっぱ映像化しないと伝わんないとか、そういうこともあるのかななんて思ったりもしましたが、
アニメ化で言うと、今回挙げたので言うと、ゴールデンカムイ今もされましたし、進撃の巨人はずっと人気シリーズで続いてますし、鬼滅の刃なんてね、アニメ化きっかけに2019年一番売れた漫画と言われるぐらいヒットしましたし、あと王様ランキングっていうのも、これからかな、春ぐらいに多分アニメを公開上映されるらしいので、多いっちゃ多いですね。
海町ダイアリーって、映画になった海町ダイアリー、
そうです、実写になった、是枝裕和監督がやった、あれは第3巻4巻ぐらいまでの話を、是枝さん流にピックアップして、是枝さんの映画に明確になってたような感じではありますけどね。
そうなんだね。
でも、2019年で、第9巻かなで終わったんですよ、ずっと続いてた連載が。 なのでまあ最後のね、あのいやこれはもうねまた終わらせ方すごくいい終わらせ方、かつそこからねあのサイドストーリーみたいなので未来のそのまあ映画で言えば広瀬すずが演じたすずというキャラクターの未来がねうまくこう本人のことを映さずに描かれていて、それもまた秀逸な形だったので、もうシリーズずっと読んできてよかったって思わされるラストでしたね。
なるほどね。まあ、ちょっと紹介したい形で構いませんが、少なくとも1位を僕全然知らないので、
はい、
あの1位を 読みたくなるようにちょっとご紹介いただけるとありがたいです
ね。これねすごい、複雑なものなのでどうしようかな、
まあまあ、説明はまあいいよ適当でも、うん、とにかく俺が読みたくなれば何でもいいんで。
これなんかすごい長いクロニクルなんですよ、まあ、主人公というかキャラクターがなんかとある、はい、どこから来たのかは分からないけどなんか物体でいろんな形になれるんですね。
あ、人間でもないんだもはや。
人間ではないものなんですよ、異様のものなんだけど、その出会ったものにどんどんどんどん変化していくっていうもので、
カービィ、
うん、カービィは数でしょ、あのね、はい、出会ったもの、目に触れたもの、あ違うか、実際に触れたものか、はい、に、はい、変わることができる。しかもそれがどんどんどんどん蓄積されていくので、いろんなシチュエーションでそれぞれの、はい、キャラクターになる、人になったりとか犬にもなったりもするし、はい、出会った熊の化け物にもなれたりするし、はい、みたいなことはあるんですけど、
はいはい、バーバパパみたいな、はいはい、
えバーバパパってそんな設定があるんですか。俺そんな怖いもん
な
ってい
う、椅子になったりとかね、クモになったりとかしますけど
あれはそういう漫画表現として、あれは漫画じゃないかアニメなのかな、そういう表現ですよね。というよりは本当に明確な、はいはい、あの過去に出会った者たちになっていくんですけど、それが蓄積されていくんですよ、どんどんどんいろんなキャラクターそれぞれの世界においてなんかいろいろずっと旅をする話なので、それぞれのところで
旅をするんだ。
そう、いろんな各所でなんか、ずっとそのなんて言うんだろうな、ある目的があって、それをずっと旅し続ける話なんです、うん、でその間にずっと共通する敵っていうか、それもまたなんかまた別の物質なんですよね、菌みたいなやつ、それもなんかいろんな形になったりとか地面を張り巡らせて動いたりとかするようなものと、ずっといろんな各所でバトルをし続けながら旅をし続けるんですけど、それがもういろんそれぞれの場所で濃厚な人間関係を作っていくんですよ。
人間関係？
そう、ものなんだけど
仲間的なものも出てくるってことだね。
そうそうそう、軸となる、まあ、人格みたいなのがあって、でそれがまあ各所でどんどん変わっていくんだけど、はい、そのそれぞれの場所で、なんか国の困ってることを助けたりだとか、とある家で困ってるおじいさんがいたりだとか、そういうところで
人間は出てくるんだ、人間という概念は。
そうですね、ごめんなさい、そこをするんですよね。基本的に、いわゆるなんか RPG の世界みたいなものを想像してもらえればいいです。
RPG
幅広いところに、はい、それぞれの国とかそれぞれの住んでいる居住地域があって、ちょっとなんかまあなんて言うんだろうな、ゼルダの冒険みたいなテイストの街がそれぞれいろんな場所に、はいはい、散らばってるとイメージしてもらえばいいです。でまあその中にはだから異様のものとしてのモンスターみたいなものも登場したりはするし、そういうところで、はい、そういうものと戦ったりとかしながら、その村人たちとね、コミュニケーションを深めていったりとか、そこにいる若い衆たちと仲良くなったりとかっていうのがあったりするんだけど、その関係性ができてそれぞれの地域で、はい、まあ、ある種問題は解決するんだけど、そこに亡くなってしまう人がいたりとかして、そういう悲しい出会い別れみたいなものどんどんどんどん蓄積されてくるんだけど、それぞれ の過去に出会ったキャラクターに慣れてしまうので、その過去にあったエピソードがまた別の地域でのエピソードで絡んできたりして、それがまた泣かせたりするんですよ。あの子いたよなみたいな、ああいう人いたよなみたいなことがその都度思い出させられる構造になっているので、ずっと長く読んでるともう毎回こうそのエリアでのエピソードが終わるたびに泣かされるような構造になっている。
じゃあ結構涙系というか泣かせられちゃうみたいな、
なんかバトルものとしても面白いし、人間関係コミュニケーションものとしても面白いし、
バトルものでもあるのね。
ありますよ、戦っているのでずっと戦い続ける話なので、そこでも面白いし、まあ、いわゆるいろんな形の愛、あの異性愛ももちろんありますし、いわゆる同性愛的に愛されるっていうパターンもあったりする、まあ、そこら辺の幅広い家族愛とかね、近所村人同士の愛とかいろんな形はあったりはするんですけど、そういうものも描きつつ、でもずっとその旅が積み重なっていくっていうところなので、
だからそのドラゴンクエストみたいな、うんうん、まあその冒険ものっていうのはベースがありながら、そうそうそうそう、でも主人公っていうものが人間ではなくて、
はい、
そのそういう無機的なものという存在だから、まあ、多分それがいわゆるそのモンスターとか人間という絡み合いと、ちょっといわゆる普通の絡みとはちょっと違ってたりして、
うんうん、
でしかもなんていうか、いろんなものに変化できるってことが、あの単純にプラスに働くわけだけでもないんだよね、きっとね、おそらく、
う
ん、
そうそうそうそう、残ってしまうから
苦しみになったりみたいなこともある。ああ、なるほどね。さあ、もう全然わかりませんけど、とりあえず読むぞ。よし。
これちなみに、大今良時さんっていうことなんですけど、この方が前に連載してたのが、声の形っていうね、あのアニメにもなった、あの聴覚障害者 の女の子との、まあ、あの恋愛模様とか、あの高校のね、人間関係とかを描いたものだったりするので、まあ、あの
絵柄を全然バトルでも何でもないですよ、
イメージしてもらえればいいと思う、はい、そういう人間の濃い関係性を描くのがめちゃくちゃ上手い人が、こういう、まあ、新たな路線というか、まあ、長期連載では多分2作目でこんなところまで至ってしまったかっていう、この大今良時さんっていう方のもう凄まじさを、この巻を追うごとに実感してるんですけど、今はやっぱ
これが不滅のあなたへですね、
一番すげえですね。
これはもう何、あのリアルタイムで読んでらっしゃる。
そうですね、あの連載、あのマガジンではないですけど、あの、はい、漫画でコミックスの方で読んでたりしますね。
ああ、そうか。いや、じゃあちょっともう全然読んでないですけど、これちょっと読んでみようかな。
おすすめでございます。あと、ちなみにもう一個おすすめをするとすると、池田さん楽しんでもらえそうなのは、はい、一日外出力班長っていう10位にあるやつで、
はい、
これ紹介したかな。あのカイジは知ってますよね、
はい
はい、カイジのキャラクターで、カイジが地下に降りた時にそこを仕切ってる人がいたんですよ、班長。
ほうほう。
その人が、まあ、あの模範生みたいな感じでコツコツコツコツとポイントを稼いで結構地上に出ていくんですけど、う
ん、はい、模範囚、
まあ、あのいわゆる、まあ、劣悪な債務者、大量に借金を抱えた人たちが地下労働施設でずっと働いている定愛というところの、うんうん、ところで働いてるんですけど、はい、そこのまあ班長というか、一つのグループを収めている人がいるんですね。
はいはいはいはい、
その人が、結構真面目にそこで労働してるから、ポイントどんどんどんどん貯めて一日外出券っていうのを手に入れて、はい、地上で、いかにして楽しむかっていう、だからちょっとした孤独のグルメ感もあるんですよ。食べ物としてはなんかこういうこだわりを持って、こういうなんだろう、カツ丼食べるぞとか、組み合わせとしてその温泉、スーパー銭湯行って、美味しいもの食べて、その後どうしようか、あの泊まる場所も、あの単なるあのカプセルホテルとかじゃなくって、ちょっと安いんだけど、あの気の利いてるようなホテル行ったりとか、そういうなんか地上で あの時間をいかに楽しむかっていうものを、ものすごくコミカルに、あの毎回ギャグ満載で、描いている漫画が、あの絵はそのままなんですよ、カイジ。まあまあ、あの描いてるの福本先生じゃないですけど、あの多分お弟子さんなのかな、もともとアシスタントだった方だと思うんですけど、上原元武さんって方と新井和也さんって方かなが描いてるんですけど、まあ、もちろん監修として、福本先生入っていたりするので、その世界観は踏襲しつつ、ものすごくこうコメディに、振り切った漫画だったりするので、
あのじゃあカイジのこう、はい、あのなんか謎めいた緊張感みたいなのノリで、
うん、
シャバの世界で、
はい、
ちょっとした楽しみをどう楽しむかってことを頭ぐるぐる巡らせながら考えるみたいな、
それがまたね、ちょっとした哀愁もありつつね、うん、このおじさんすげえ楽しんでる、人生楽しんでるなって感じがね、いいんですよ、
はいはいはいはい、ちょっと市原隼人感もあったりする。
ありますあります
なるほどね、
はいはい、班長だけじゃなくて他の登場人物とかも絡んできたりするので、まあ基本的にちょっとどうかしてるやつらが一緒にシャバに出てきてあのワイワイしてる感じがねすごく、はい、あの毎回楽しいので、この多分ランキングの中ではいわゆるギャグ漫画みたいなもの、あとはあれか金田一少年の事件簿、外伝犯人たちの事件簿とか、前これ前紹介したので詳しく話しませんけど、これもちょっとまあコメディ要素ありますけど、この中ではあれかな。あとダンジョン飯って読んだことあります？
ダンジョン飯は読んだことありますよ。
これも未だに続いていて、大きなストーリー、主人公の勇者の、まあ、妹さんを救うっていう話は変わらず未だに、ダンジョンの中でのいわゆる RPG でのモンスターを使った料理とかを作ったりとかっていうところをずっと続いてるので、あの継続して、うん、見ていくと面白いと思いますので、よかったらちょっと手に取って読んでみるといいかなと思います。
はい、
まあこのランキングはね、今時点の収録時点のあれなのでもしかしたら変わっているかもしれませんけれども、一旦ベスト10はこんな感じということで、じゃあ池田さん、2019年に読んだテキスト本とか雑誌とかも何でもいいんですけど、印象に残ってるものあれば教えてください。
はい、そうですね、まあいろいろあるんですけど、なんかあの、まあ、去年2018年末かなんかに出た本で、はい、あの中村健太さんの生きるように働くっていう本がありまして、この本を、まあ、ちょっと一個挙げましょうかね。
日本仕事百科の代表でありリトル東京を運営している中村健太さん、はい、
うんうんうん、でそのまあなんていうか、その自分たちがどういうふうなやり方で、まあ、仕事をやっているのかっていうふうな話の中で、まあ、いろんな人とどう出会ったかみたいな話とかが描かれていくんですけど、なんかそのなんていうかな、こう強い仕事論じゃないところがすごく不思議な本で、
うん、
こうやればいいんだっていうよりかはこうやってみたけどどうだろうみたいな、そういう感じの語り口なんですよね、
うんうんうん、
だからなんかこう読んでるとなんかあもっと可能性あるのかなとか、
うんうん、
こういうふうにしなくっちゃっていうふうな思いというよりかはもっとなんかあるのかなっていう、なんかそういうなんか見えない可能性っていうんですかね、だから本に書かれてない可能性をちょっと考えたくなっちゃって、
うんうん、
まあもちろんここに書いてある、ね、その まさにその生きるように働くっていうか、どうやってその気持ちよく働けるかっていうようなことを模索するみたいなところは、まあ、みんな考えてることだと思うんですけど、なんていうかこうすることでなんかいい働き方できますみたいな本じゃないところがなんか読んでて面白いなっていうふうな感覚があったので、まあ、ちょっとね仕事に悩んでらっしゃる人とかはこういうのちょっと読んでみると、
うん、
なんていうかこう正解は全然ないんです、これすればいいみたいなことは全然ないんだけど、なんか可能性というかもしかしたらってことだから自分の中に隠れてる可能性みたいなのがなんか見つかるかもしれないみたいな本なんで、ちょっと面白いかなというふうに思ってます、
うんうんうん、
はいはい。でそれからですね、イベントでこれちょっと話が出た、ミスマッチ見えないユーザーを排除しないインクルーシブなデザインへっていう、ね、本がありまして、
はいはいはい、
でこれはまあ要は 何が言いたいかっていうと、その、いろんなプロダクトサービス作りでそのデザイン的に欠かせない要素って何があるだろうかみたいな、そういうふうなことが書かれてる本でして、
うんうんうん、
まあ何て言うんですかね、そのデザインとして何て言うのかな、こう使いにくい使いやすいってあるじゃないですか、
はいはいはい、
それをどういうふうに認識してサービスへその改善していくかみたいな、そういう視点をどう持つかみたいな、そういうふうな本なんですけど、
うんうんうん、
なかなかこうまあまあこれちょっとややマニアックではあるんですけど、
うん、
ユーザーインターフェースを考えるとか、まあ、サービスを考える上においてはこういうふうな視点って結構重要かな、まあ軸となるのはやっぱ何で作るのかとか 誰が使うのか、なんかそういうふうなことがまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、だからその言語化されないと共有されないとか、昔からこうでしたみたいな理由で結構変えられないことは多いと思うんですが、まあ、改めてなんでこれを人が使うのかとか、そういうふうなところにしても、まあ、ね、最近 UX みたいな言葉もありますけど、ちょっとこういう、まあ、ある種人を排除しちゃうようなデザインが横行している社会でもあるので、そこをまあ見直してみようみたいな本なんですけど、これちょっと勉強本ではありますが、こういう本もありましたということですね。
うん、
そして最後が、結局うなぎは食べていいのか問題本というのでですね、紹介をしたんですけども、はいはい、まあ、一応ちょっと去年買った本ということで取り上げたいなと思ってまして、まあね、これね、もう本当ね、悩ましいというか、まあ、うなぎ好きだけが非常に勝手に考えちゃってる問題ではあるんですけど、だって夏になりゃさ、土用の丑の日だっつって、やっぱこうみんな美味しそうなうなぎ出す、映像出してくるし、ラジオだってね、ほっ本当に美味しいうなぎを皆さんのご家庭で食べることができるみたいな、そういうことやってるわけですよ。
通販番組
ラジオとかでも。
はい。
だからそういうのを見て、聞いてるとさ、なんか訳が分かんなくなってくるんですけど、じゃあ現実に僕らが食べなかったらどうなるのかっていう意味で言うと、そんなに影響ないんじゃないかなみたいな気もしなくもなかったりして。
気もします。はい。
そうそう。で、その答えが載ってるのかっていうと、
うん、
俺はちょっと答えらしい答えではないと踏んではいるんですが、
うん、
まあだから消費者のできることって結構難しいというのは現実だとは思うんです、
うんうん、
まあ一応でも前人に言ってるのは、その前から人に言ってるのは、その老舗のうなぎ店では食べましょう、
うんうん、
食べたかったら、だけどスーパーとか、なんかこう牛丼屋さんみたいなところでは食べるのは控えた方がよろしいんじゃないですかっていうのは、まあ僕の一応思考性では。
どういうロジックですか？
それはやっぱその大量生産、大量消費っていう風な流れがやっぱり世の中にはあって、
うん、
それがその流れにうなぎが乗っかってることがやっぱり原因の一つではないかっていうふうに思うわけなんですよ。
うんうんうんうん、
だからまあ正直言うと、そのうなぎが減ってる原因はここだけかどうかは別なんですよ。そもそも海洋のなんか変化もあったりするし、
うん、
あとそのうなぎって海に行って、まあ、産卵して海を泳いで日本とかの川に戻ってくるわけなんですよ、
うんうん、
で川を上がって下るっていう生態があるから、
うん、
だから川上がれなかったらそれ育たないじゃん、
うんうんうんうん、
で川下れなかったらそれ海行けないじゃん、
うんうんうん、
ね、ダムがあったりだとかさ、
はい、
河川の状況変わったりとかしてるわけだから、だから影響が、うん、どの影響がその直接的に減ってるかっていうのは分かりにくい状況ではあるんですけど、
うん、
でも子供をがっさり取ってるっていう事実自体はもう変わらないわけだから、
うんうんうん、
それやっぱりいっぱい売れるから取るわけだと思うんで、
うん、
そしてやっぱ大量消費をもうちょっとバランス取れる方がいいんじゃないかなって、まあ消費者ができることってそういうことかなっていう意味で、大量消費といえばまあスーパーとか、
うんうん、
まあ安いうなぎ屋さんってことになるのかなっていうふうにまあ僕は思ってはいるんですが、
うんうん、
まあただ俺が今こう超短く言ったけど、このロジックに至るまでのさまざまな状況を知らん人が多いと思うんですよ本当に。
うんうん、
何なのそもそもみたいな話があるから、だからやっぱこの一冊読んでおくと、
うん、
なんていうかこうそもそもこのうなぎ問題に入る手前の問題、例えば海洋資源について我々がどれぐらいきちっと管理してるかみたいな話も含めたりだとか、あとうなぎっていうものが、まあ、これあのクリスマスケーキと同じなんですけど、一時期にやたら消費されるってことが結構課題の一つだったりもするわけですよ、
うんうん、
そのうなぎの日、土用の丑の日にやたらめったらうなぎが売れちゃうっていうのは、うなぎ業界的には一応良かったんだけど、でもその過剰に供給しなきゃいけないせいで、そのうなぎをその時期に大量に育てなきゃいけないからみたいな、そういう都合もあったりして、これもまた大変なことだったりするんですけど、まあそういううなぎにまつわる、これは実は産業の問題だったりするんだけど、そういうことの背景とかも丁寧に一個一個 QA で答えてくれてる本なんで、まあ、なんかこうもやもやしてる人はやっぱり一冊読んだ方が俺はなんかいいのかなっていうか、うん、そのうなぎのことを実は全然知らないんだっていう、まあでもね、こんな本をこんな本って別に悪い本って意味じゃなくて、 このうなぎは食べていいのか問題って取り組む人ってどれぐらいいんだろうね。
実際ね、その専門でやってる人以外は、まあ、とりあえず専門家的に食べていいのか良くないのか、どういううなぎだと食べていいのか良くないのかだけでも教えてくれよみたいなノリではありますね、私を含めて。
それを本を読んで学びたいかね、どうだろうね。
思わないですね。
まあね、だけどこんなこと、いやでもね、これもう一個言えるのは、全てのこういう社会問題環境問題ってなんか一個なんとかすれば解決するってことは多分ないんですよ、大体全てのものが、だけどなんかシンプルにしたくなるじゃん、これしたらいいんでしょみたいな、そういう顔したくなるけど、でもそれやっぱり僕らが積極的にこうコミットしていかないと、さまざまな社会問題とか環境問題を解決しないはずなのに、なんか適当にやって、俺らは適当にやるからあとよろしくみたいな態度がやっぱりその消費者側にちょっと強いんじゃないかなっていう意味での警告とも思えるんですよ、なんか、うなぎは一つの象徴としてね。だからまあちょっとこういうなんか結局食べていいのっていう風な聞き方をしちゃうあたりもそもそもどうなのかって俺は思ったりもするんですけど、これはいろんなものにおいて同じことが言えるのかなと思うんで、まあこれはだから俺が代わりにもう一度きちっと全部読んでもう一度語りますんで、あの皆さんこういう本があるってことだけ知っといていただければ、あの読みたい人は時々読んでもらってもいいんですけど。
いくらですか、
ちなみに。まあ、え、この本ですか。この本ね、あんま値段言いたくないんですけどね、この本ね、ちょっとだけ高いんですよね、あの
でしょうね、
意外と薄めなね、ね100ページ119ページなんですよ、まあ、あの他の中とか覗くとね、
まあ、僕も
1200円するんですよね。
1200円、
1200円するんですよね。
まあまあじゃないですか、でも安い方じゃないですか。
そう、まあ、まあまあな感じではありますけど、ね、新書よりはちょっと高い感じではありますけどね、
ちょっと興味あれば手を出せる額ですね。
そうですね、
映画の割引
もう一度、そうそうそうだね、映画を行くドキュメンタリー見る気分でね。
じゃあドキュメンタリー見るだろうな、そうだったらな。
まあまあ、そんなね、生きるように働くミスマッチ、地味なユーザーを排除しないインクルーシブなデザインへ、そして結局うなぎは食べていいのか問題というこの3冊が、まあ、2019年の本ということでご紹介しました。
ちなみに2020年どういう本読みたいとかってあります？僕あの今考えてるのは、
はい、
結構それこそイベントで、まあ、演劇の裏側のものを話聞いたりとか、あの結構面白かったので、僕日本の特にまあ若い作り手かな、演劇の作家さんとか演出家さんとか、あとは映画監督とか、そういう人たちがなんか自分の作り方みたいなのを語ってる本とかを結構意識的に読んでいこうかなと今思ってるんですよ。インタビュー集とか、それこそ、あの上の年代だと是枝裕和さんとか結構ご自身のエッセイも書いてたりとか、対談も出されてたりとかいろいろしてますけど、ああいう映像作家、作り手みたいな人が書いてるものっていうのは多分これから出てくるし、今も出てると思うので、そこら辺ちょっと、集中的にちょっと読んでいこうかななんてこと思ってる。あとまあ漫画はあの変わらずで読み続け、かつあのイベントのコーナーでも言った通りコミティアみたいなね、あの同人誌とかが集まるところでちょっとまた新しい作家さんとの出会いができればななんてこと思ったりするんですけど、池田さんなんか2020年あります？こうしたいなみたいな。
そうですね、まあ最近そのスウェーデンが気になってる
ん
ですけど、
はい、
北欧が、まあ、スウェーデンの小説とか今ちょっと読んでたりするんですよ。
おー、いいですね。
窓から逃げた100歳老人っていうのが、まあ、あるんですけど、これ読んでるんですけど、まあ、これ続編も出てて結構、まあ、やや売れた本ではあるんですが、まあ、そういうなんていうか、ね、知りたい世界で実際売られてる本、小説とかそういうものとか、あと、まあ、ちょっとなかなか手出せるか分かんないけど、その映画とか演劇の、まあ、戯曲そのものとかを読みたいっていうね、なんかその解説とかはさ割とこう読んだりとかしちゃいがちだけど、まあ、それそのものというか、まあ、本当はお芝居見るんでしょうけど、まあ、芝居見た後でもいいんですけど、その設計図みたいなものを見る読む みたいなことがちょっとしてみたいかな。
岐阜は結構若い劇団とかだと公演後に売ってたりしますよ。あのいわゆる本になってるんじゃなくて、あのコピー用紙で束ねてためたのを売ってたりするんで、はいはい、公演に行けば、うん、結構見れる多くの確率で、
ね、買えるってことだね。買えます、はいはい。まあ、ちょっとそういうふうな、うん、あのなんていうかな、まあ、あのその現物に当たるというかさ、そういうふうなことを、うんうん、ね、ちょっと解釈を先に読みたくなるところだけど、まあ、そこはやっぱりちょっと自分で当たってみるっていうね、
うんうんうん、
感じがいいかなと思うんで、そういう意味ではあの、まあ、本当はもうあのスウェーデン語の本を読みたいとかねありますけど、ちょっと今そこはねハードル高いんで、
勉強家すごいな今年の目標。
もうそうなるとほらちょっと、ね、時間がやや足りないんですけど、まあ、でもそういうぐらいな気持ちであのいろんなものをね見てみたいなとは思いますかね。
じゃあこれからも、まあ、30分読書、今のところ最近は僕が小説を紹介してたりすることが多いですけど、池田さんの北欧のものであったりとか、僕の劇作家さん、映画監督さんのインタビューであるとか、そういうところももしかしたら出てくるかもしれません、漫画についても引き続き池田さんにおすすめする漫画を紹介して結局読んでもらえなくてまた再び紹介するみたいなことを繰り返すかもしれませんけれども
はい、
まあ、本当にいい漫画が今もいっぱいあったりするので、まだまだ語り足りないところではありますし、ベストも全然移り変わっていくものだとは思いますので、まあ、2020年も引き続きね、いろんな本より幅広いものを読んでいければなと思っております。ということで、今回30分読書特別編でお送りしましたのは、岩崎は2019年のベスト漫画ベスト10、あと池田さんの方では3冊ですかね、読んで面白かった本を紹介していただきました。
はい、
ということでお送りしましたのは岩崎と、
付箋の文字が汚くて付箋を捨てました池田でした。
タネラジ、また。